使徒行伝の福音第31回癒しの奇跡という主題で使徒行伝9章の31節から35節です。人生には突然襲う思いがけない災難、逆境、不条理な出来事というのがありますけれども、そういうものに対して私たちは信仰があるかないかにかかわらず悩み苦しみ右往左往せざるを得ないということがありますね。今年もいろいろな災害が引き続いて起きていますし、あの東日本大震災も誰も予想できなかった。本当に突然襲う災害というのはあるわけですけれども、そういう中には長い間苦難を抱えるという場合もあるわけですね。なかなか癒えない病とかですね。すると私たちは、神様なぜですか、いつまでなのですかという思いになるわけなんですけれども、今日の聖書箇所に登場するアイネアという人もそうでした。長年寝たきりの人だったとありますけれども、このアイネアにペテロはイエス・キリストの名によって癒しの奇跡を行ったということが記されています。これに先立つ31節に教会のことが書かれているんですけれども、このようにあります。こうして教会はユダヤ、ガリラやサマリア全地方にわたって平安を保ち、基礎が固まり、主を恐れて聖霊に励まされて歩み、次第に信徒の数を増していったとあります。ここで教会という言葉は単数形なんです。しかも定冠詞がついているので、まあ、いわばザ・教会なんですね。当時ザ・教会といえばどこでしょう。当然エルサレムの教会を指しているということがわかるわけなんですけれども、このエルサレム教会が大きな迫害にあって人々が全地に散らされていったということがありますね。ユダ、ガリラやサマリア、その散らされていった先々でイエス様のことを述べ伝えたので、各地に、まあ、いわばブランチ教会ができたということがここに記されているんですけども、その成長の理由が3つあると思うんですね。第1は、これまで見たようにこの教会迫害の急先鋒に立っていたサウロがダマスコ途上でイエス様に出会って改心をするという劇的な出来事が起きます。パリサイ党の過激化リーダーの一人だった彼が迫害の急先鋒から急にクリスチャンになるわけですから、迫害が収まっていくということはあるわけですね。ただそのようなことでユダヤ人たちはむしろ今度はその攻撃の手をサウロに伸ばしてきたので、9章の30節ではサウロを故郷のタルソに人々は送り出したということがあります。でこの後が、前回話しましたように謎の10年があるわけです。サウロの謎の10年は詳しいことが分かりませんが、でもこの後で32節からその10年間にどういうことが起きたのか、他の人たちの働き、特にペテロに焦点を絞ってこんなことがあったということを記しているのが今日のところなわけですね。でさて、謎の10年の後でサウロが再登場するのは今9章ですけど11章なんですよ。11章の25節にこのようにあります。そこでバルナバはサウロを探しにタルソへ出かけて行き、彼を見つけた上アンテオ家に連れて帰ったということで、この再登場までの出来事がこれから記されている。これは一言で言うと、これまで福音はイスラエルの国内に限定されたんですけども、それがさらに異邦人の世界に広まっていくということ、異邦人伝道の開始を伝えている出来事なんですね。このように成長理由の第一は、迫害リーダーの一人が劇的な改心を遂げたということです。成長理由の第二は、当時の歴史家ヨセフスという人が伝えているんですけれども、この古代史の中にですね、こんなことがあったというんです。ローマ皇帝のカリギュラという皇帝が自分の像を作って、こともあろうにエルサレム神殿に安置したと で拝めというようなことが起きたので、当時ユダヤ人たちはなんだこれはということで迫害どころではなくなったということがあったというふうに言われています。そして成長理由の3つ目は31節に書かれていますけれども、教会は平安を保ち基礎が固まり主を恐れ聖霊に励まされて歩み次第に信徒の数を増していったということですね。聖霊の働きがこれから語られていくわけです。でその一つが今日起きるこの癒しの奇跡ということなんですね。そのことについて32節はこのように告げています。ペテロは方々を巡り歩いたが、ルダに住む生徒たちのところへも下っていった。ルダというのはエルサレムの西の方約 4,50 キロのところにあった町だというふうに言われています。仙台をエルサレムとしましょうと、西の方 4,50 キロというとどの辺に当たると思いますか？山を越えて山形なんですよ。だいたい山形あたりまで、まあ、関山を越えて行ったという感じでしょうかね。そしてそこのところに行ったところを33節このようにあります。そしてそこで8年間も床についているアイネヤという人に会った。この人は中部であったと言います。8年間寝たきりだったというふうに訳されていますが、これはある学者によると8年間じゃなくて8歳の時以来と訳すこともできる表現だと言うんですね。8歳の時、今何歳なのかは書かれていないのでわからないんですけども、幼くして中部、私たちは中部というと高齢者がかかる病気のようなそんなふうに思いがちなんですけども、でもそうとは限らないんですね。ここで中部と訳されている言葉は麻痺性の病気でずっと寝たきりだったという、そういう表現が使われているんです。このアイネアに対してペテロはこのように言うんです。アイネアよ、イエス・キリストがあなたを癒してくださるのだ。起きなさい。そして床を取り上げなさい。すると彼は直ちに起き上がったという癒しの奇跡が行われたというんですね。ここで床を取り上げなさいと口語訳で訳しているのは、先ほど朗読していただいたのは新共同訳ですね。自分で床を整えなさい。これまでは他の人に床を取ってもらってたけれども、今起き上がって自分で床を整えなさいと言ったというわけなんです。すると彼は直ちに起き上がった。この起き上がったという言葉はですね、実はイエス様の復活したという言葉と同じなんですよ。来週イースターのお祝いをしますけれども、ギリシャでは主イエスの復活をお祝いするときに挨拶を交わすそうです。クリストスアネスティ、キリストはよみがえられたということをお互いに挨拶の言葉にしているそうです。このアネスティという言葉が使われているんですよ。だからアイネアは復活したというふうに訳すこともできる言葉が使われている。そうですよね。長年死んだ状態にいた人間が立ち上がっていうことですから復活したんです。そして誠の命に生きるものとなった、そういう言葉がここに使われているわけです。このように癒しの奇跡というのがここに書かれているわけなんですけども、癒しの奇跡、奇跡による癒しと聞くと皆さんどんな思いがしますか？あ、聖書の中のことだから OK というんで現実にはありえないというふうに思うでしょうか？一般にまあこういうのを聞くとですね、どうかな、現実にはどうかなというふうに言う人も結構いるんです。ただ私個人としてはそんなに抵抗はないんです。実は進学校で私のことをある人が、トシ君はマジックフィンガーズを持っているっていうふうに言われたことがあるんですよ。魔法の指ですよ。私は実はね、マッサージの特技があるんです。兄が腰痛とか肩こり持ちだったので、よくマッサージとかね、整骨院に行くんですよ。その時に私を連れて行ったんです。で、私も揉んでくれたんですね。整骨、マッサージさんが。で、帰ってくるとですね、兄は、わかったか、としあき、 じゃあ俺の肩を揉めって言ってですね、兄の肩を揉まされたんですよ。すると、うん、そこじゃない、うん、そこだ、そこだ、とかって言って、もう何度も兄に特訓されたおかげで、ちょっとマッサージが得意になったんです。それで進学校に行った時に、結構アメリカ人ってね、肩こりの人が多いんですね。で、揉んであげたらですね、トシ、君はマジックフィンガーズ、魔法の指を持っているって言われて、結構いい気になってたわけなんですけども、これでそういう話をしてるんでしょうか、ツボ押しの話をしてるのか、違いますよね、これはね。ここでアイネオ、イエス・キリストがあなたを癒すというふうにペテロは宣言したわけです。キリストが癒す、このことで思い合わせるのは、今から20年ほど前なんですけども、私たちは2003年にここに来たんですが、翌年に沖縄から整形外科のお医者さん池間さんが仙台に研修に来られました。それで、クリスチャンなんですけれども、でどうして信仰を持ったんですかって聞いたらですね、私には忘れられない言葉があるっていうんですよ。でそれはまだ信仰を持っていない時に医学部で最初の講義で聞いた言葉なんだそうです。教師がこう言ったそうなんですよ。医者が治すのではない、最終的に癒すのは神様なのですって言って、というふうに驚いたっていうんですね。でそれが心にずっとこうとどまっていて、やがていろんなことがあって信仰に導かれたんですって。で礼拝に2年ほど来られて、で研修が終わったので沖縄に帰っていったということがあるんですけれども、最終的に癒すのは神様、例えばこの手術なんかをしても、それを最終的にきれいにこう癒してくれるのは神様だという、そういうことなのかというふうに思ってですね、忘れられないわけなんですけども、信仰の世界で癒しの奇跡、奇跡的な癒しっていうとですね、まるでこの癒されない人は信仰がないとか、信仰があるから癒されたとかですね、それから癒しによって伝道が広がっていくとかですね、そういうふうな見方で考えがちなんですけども、そうではないんだ、癒すのは神様なんだということをペテロは分かりやすく、イエス・キリストがあなたを癒してくださった、ただそれが瞬間的に行われたというのが、これが驚きなわけなんですけれども、はっきりペテロは言っていますね。アイネアよ、イエス・キリストがあなたを癒してくださるのだと宣言しているわけなんですね。そしてその結果、アイネアは誠の命に復活したとルカは報告しているわけです。アイネアはもしかすると8歳の時以来、この麻痺性の病気にかかって寝たきりになっていたという訳せる言葉が書かれているわけなんですけども、実はですね、7歳の時から筋ジストロフィーにかかって仙台のありのまま社におられる中澤理恵さんという方のことを思い合わせました。というのはですね、今私は徳島刑務所の無期囚の吉岡さんと文通を15年ほど続けているんですけども、吉岡さんから今年の3月3日にこのような要請が来たんです。イエス様が中澤さんを自立生活に導いているようです。私は刑務所の無期囚ですから電話をかけることはできません。でも文通しているので手紙でそれを知りました。仙台の千田さん、電話をかけてエールを送っていただけないでしょうかという手紙をいただいたわけなんですね。実は吉岡さんからこの中澤理恵さんのことを紹介を受けたのは2018年なんですよ。その後で2回ほど説教でお話ししたことがあります。それでエレミア書の第14回で中澤理恵さんのそのプロフィールと、それから信仰を持つに至ったいきさつということをお話ししました。それから3年ほど前なんですけども、黙示録の19回目その時にはですね、吉岡さんから実はその中澤さんにクリスマスプレゼントをしたいと、アンパンマンの膝掛けを2枚送ってくださいという依頼が来たので、膝掛け2枚もいらないだろうということで、膝掛け1枚とそれからと家内と話してショールを送ったんですね。そしたらすごく喜ばれて、ありがとうございましたという手紙を中澤さんからいただきました。ただそれ以降、私は 連絡はしていないんです。で、実際にお話ししたこともないんです。でも今回ぜひ電話でエールを送っていただけないかっていうふうに言われてですね、アイノーマーシャの方に電話をかけてみたところ、初めて電話でお話しすることができました。それで話している分には普通に話せるんですけども、その自立支援ということを受けようとしているということをお聞きしたんですが、そうなんですかって言ったら、はいそうですって言うんですね。じゃあ、詳しい祈りの課題をいただけますかって言ったら、パソコンでメールを書くことはできるそうです。おそらく音声入力なんでしょうね。ほとんど体は動かないそうです。それで自分のこれまでのいきさつと、それから祈りの課題というのをですね、メールで送ってきてくださったんです。それを送ってくださったのが、先週のことなんですけれども、それで分かったのがですね、実は7歳で発病して、今58歳だそうです。50年間ずっと進行性の筋ジストロフィーで寝たきりなんだそうなんです。東京出身なんだけども、30年ほど前から仙台の方でアイノママ社でお世話になっていると。でも最近介護者が非常に不足しているんだそうです。だから以前のような生活ができなくなっている。で、そして神様はね、自立生活ということに導いておられるのではないかということがいろいろなことで出てきたんです。そうなんですね。で、友達からぜひこちらに来ないか、で自立生活を応援するから、ただそれには様々な超えなくちゃならない難関があってですね、難しいというんですね。これ今がおそらく最後のチャンスだろうと。ただ自分はそれによって家の教会をやってみたいと言うんですよ。そこに皆さんが来てイエス様のお話をして証しができるような、そういうことを心から願っているというわけなんですね。だからたとえ自立生活ができなくても、でも家の教会というのをしたいんだっていうわけなんですよ。はあ、分かりました、じゃあそれ私にも祈らせてくださいということでですね、お返事したわけなんですけれども、それで19日に祈りますということでお返事しました。そしたら金曜日にメールが来ました。私はね、非常に驚いたんです。このメールのやり取りを持ってですね、中澤さんはもうとにかく不自由極まりないんですよ。指一本ぐらいしか動かないんですね。そのような状態のようなんです。でも家の教会ということに大きな憧れを抱いている。そうやってイエス様のお話をしたい。中澤さんは体は病んでいて幾重にも不自由なんだけれども、心が病んでいない。それから中澤さんを紹介してくださった刑務所の吉岡さんも不自由極まりないんです。1ヶ月に7通の手紙しか書いていかないんですよ。でもいろんな人と、ね、交流をしているんですね。その一人が私たち朝日岡キリストの教会でもあるんですけども、そんな風に不自由極まりない中で心が解放されている、主の御心に向かって解き放たれていて自由なんだということを驚きました。で、この中澤さんを紹介してくださるときに、ずっと前にですね、吉岡さんはこんな風に言っているんです。中澤さんはご自分の苦境、難病との戦いを信仰によって打ち砕いて自ら進んで、その意味嫌うべき死んだ犬のような私のような囚人を顧みて、私たちとの交流を神様からの使命とされているのです。主である神様に愛され、主に信頼して全てを明け渡している人がかわいそうなはずがありません。次の言葉なんですよ。かわいそうなのは健全な肉体を持ちながら同じ罪を繰り返しては性懲りもなく、この獄舎に身を沈めている私たち囚人です。そしてキリストにあるものでありながらも、今もって己の短気という性格を主の剣をもって断ち切れず、愚かな義理人情に拘泥して自己の正義を振りかざして失敗を繰り返しているこの私ですと言ってるんです。二人とも不自由極まりない状況の中で、でも心は解き放たれている、自由なんだ、病んでいないんだということをですね、思わされたので、そういうメールを書いたところ、先週の金曜日、感謝のメールが届きました。 私の病気や不自由な生活に思いを馳せてくださり感謝いたします。岸田先生に主の御心に向かって解き放たれていて自由なのですねと言っていただけて嬉しいです。パウロは牢獄で鎖につながれて体の自由は全くなかったのに、パウロの魂は平安で自由で喜びにあふれて賛美を捧げていたように、私の心も主にあって自由で平安でいたいと願っています、という返信を金曜日にいただきました。体が病んでいても心が病んでいない、解放されている、主によって立ち上がらされている、驚きだなというふうに思ったんですね。これこそ本当の癒しの奇跡だと思います。たとえ病気は癒されなくても心が癒されて自由に解き放たれるということがあり得るのだということを二人の姿は示していると思うんですね。それをしたのは誰ですか？イエス様ですよ。私たちを誠の命に復活させる癒し主はイエス・キリストのみです。ペテロがアイネアをその名前の通り賛美と健康の人に復活させた言葉を持って結びとしたいと思います。イエス・キリストがあなたを癒す、起きなさい、そして自分で床を整えなさい。感謝してお祈りいたします。天の父神様、ペテロがアイネアに言ったように、誠の癒し主はあなたの御子イエス・キリストです。私たちは体が病気だと心まで病んでしまいがちです。しかし今日は体が病んで幾重にも不自由でありながら心は病んでいないということが可能であることを学びました。主の御心に向かって解き放たれていて自由なものとなることができますよう、どうぞ私たちをもお導きください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。